この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時、なんでなんでなんでなんであの時 FL
です。です。ワントゥワントゥ。たまみの好感度爆上げラジオ。はい、こんばんは、樋口たまみでございます。2週間ぶりのご無沙汰でございます。今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんであの時カフェマスター徳松たけしでございます。
はい、よろしくお願いします。
お盆休みをね、はい、ちょっといただいたので先週お休みになってしまいましたが、
2週間ぶりのお待たせでございます。
その間にちゃんとあの1分ネタの時間をちゃんと守るピン芸人みたいになってきましたね、はい、なんか尺ぴったりでこの番組タイトルの間に
本当に
新ネタはめ込んできました。ついに
もう
ついに僕のもう時間がゼロになるという、
もう本当にぴったりでしたね。本当に
ぴったりですね。
本当に。
ちなみに今回はどういったモノマネだったんですか。
今回はですね、私の新ネタでございますね。はい、警視庁24時万引き犯の巻でございます。
いや似てましたね。もう
ありがとうございます。
もうあの仕上げてこられて、はい、しまうとですね、
はいはいはい、
ちょっと今までなんかその2点とか、うんうん、そういうなんていうんですかね、こう気軽に突っ込んでた部分がですね、
うんうん、
非常に僕としても構えるようになってきちゃいましたけれど、いや仕上げてきましたね。
でしょう。しかも一応なんて言ったかですね、はい、多分皆さん聞き取れないと思ったんですね。ですので一応言いますと親切に言いますとですね、
解説、
はい、解説一応ね、
モノマネの解説をするタイプの方なんですか。
はいはいはい
はい、
取ってない取ってないって言ってるじゃん、
うん、
だってこれ私買ったんだもん。
なあ、
旦那には言わないででございました。
いりますこの説明。
なんか樋口何言っとるか分からんなと思って、この渾身のモノマネがですね、
決勝24時の時の万引きした主婦が、は
い、
その音声がね、
そうでございます。
ちょっとこう顔も変わってて、
そうそうそうそう、
っていうとこがね、あ、やっぱ出ないっすもん。どうやって声出してるんですか。
なんか喉を閉めて、
閉めて、
鶏のように、
鶏のように、
立ってない立ってないって言ってだってこれ私買ったんだもん。でちょっと一呼吸間を置く、
あ、間を置く、
証拠をつけられて観念するみたいな。
あー、なるほど。でワークショップ始めるんですか。なんかもうついに
誰でもできるモノマネ講座、
誰でもできるモノマネ講座、
はいはい、皆さんね、会社の忘年会とか今年コロナであるかどうか分かりませんけれどもですね、
一番
皆さん忘年会とかでやっていただきたいと思います。これから
一番の成果がもう樋口さん本人になってますからね。やっぱりこの何週かを経て、
はいはいはいはい、
こうね、はい、成長していく樋口さんのね成長劇だと思うんですが、
本当しかもこれですね、はい、降りてきたんですよね、うん、私本当に
降りてきた、
そう降りてきたの徳間さんにいいの一番見せたんですけれどもですね、
うん、あれそうなんです
か。そうなんでございますよ。あの盆踊りの話していいですか。
はいはいはい、はいはい、
あのですね8月15日ですね、うん、15日の日曜日に名古屋のテレビ塔の真下で、
はい、
個人すんごいこじんまりとした
すごい
本当にこじんまりとした
本当に、まあね、うん、じゃあ まさにこのコロナ時代の盆踊りですよね、
はい、そうで、ソーシャルディスタンスも大幅に皆さん取れる盆踊りがですね、
盆踊りってソーシャルディスタンス大幅に取れるんですか。なんか
でも取ってたじゃないですか。
取ってましたよね、は
い、そこでですね、徳松さんはすごい奇妙奇烈な盆踊りを踊ってたわけでございますけれども、
いやいや、はい、僕それもちょっとショックだったんですけれど、いやいや僕もね、せっかく、うん、僕はあのまあその江口明さんのお知り合いの方のつながりだったので、まあその盆踊り参加させていただいて、まあ僕なりに普通にもう何にもなんかその面白いと思われたいとか受けようとか一切なく踊ってたんですけど、
もうなんかね全然手挙げんでいいところでね、 一泊遅れて手挙げるなら分かるんです。3泊ぐらい遅れて手挙げたりとかしててですね、この人キテレツだなと思って、私ね、ちょっと私のね邪心が働きまして、あの徳増たけしをアップで動画撮っといたろうとか思って、ニヤニヤしながら、私は盆踊りが恥ずかしくて、なんでか知らないけど、
いやそうなんですよね、
踊れないタイプなんですよ。で徳増たけしをですね、はい、アップにしてズームにしてですね、動画を撮ってたんですけれども、はい、やっぱ意地悪心ダメですね。あの録画ボタン押すの忘れてまして撮れてなかったんですよ。
あ、撮れてなかったんですか。
でそれで徳松さんとかが皆さんがわきあいと踊ってる最中にですね、私ですね、一人ですね、あの盆踊りの輪からすごく遠く離れたところに来まして、一人でですね、あのタバコを吸っておりまして、は
い、なんか言い方合ってるか分かんないですけど、めちゃくちゃ透かしてましたよね。なんかそのせっかくみんなで盆踊り大会だっつってんのに、めちゃくちゃすかしてましたけど、やっぱり何なんですか、樋口さん、こんなに、この、なんていうの、ユーモアのある、ね、愉快な方なのに、何なんですか、盆踊りはなんか輪に入れないんですか。
そうなの、入れないの。で、その一人でタバコを吸ってる時に、皆さんが分け合いとしてる最中に、私ですね、一人でぼーっと無になってタバコを吸ってたんですよ。そしたらですね、このモノマネが急に降りてきまして、
ちょっと待ってください。
いや私これできるわと思って、も
うそのうち本当に曲降りてこなくなりますよ、そんなことしてたら。
あ、でも今日詩がですね、はい、あのタバコ吸っとったら降りてきましたので、
あ、よかった、
あの一気に書き上げました。あの会社のタバコの休憩時間中に。
なるほどね、はい、あとモノマネも降りてくるっていうんですね。
降りてきたんですよ、降りてきて、あ、できるわこれと思って、でさささささっと徳松さんとかたちがね、ちょっと休憩してるところ、はい、踊り疲れて休憩してるところに来まして、私新ネタできましたっていうことでですね、徳松さんたちに一番最初に、
完全に盆踊りの使い方間違えてますけどね、はい、
見させて、見せて、
したらね、はい、いや結構というかかなり評判が良くて。
そうなんでございますよ。そしてでですね、その盆踊り大会で、あの8時ぐらいかな、阿部、はい、ちゃんってライフガチャの阿部ちゃんもいたんですけれども、はいはい、あのフェアグランドカフェっていう高岡にあるですね、素敵なカフェがあるんですね。
あ、おしゃれなね。あのなんだなんだ FM でいうとですね、ふみ、うん、さんとそらしのさんのこうコラボ CD のジャケット写真にも使われてる、すごいおしゃれなカフェあるんですけど、
その久屋大通りのテレビ塔と高岡のフィアグランドカフェは、はい、まあまあ近いので。
あ、そうなんですね。
ちょっと私これもう8時閉店だから閉まっとんだけど、はい、とりあえずこれ、店に行かなあかんとか思ってですね。
なるほど、迷惑ですね。
もうカーテンが閉まって、はい、そのオーナーのマリーさんとシェフのホリーさんがですね、あの、あ、疲れたってタバコ吸ったところにガチャッと開けまして、はい、新ネタできたから見てとか言って、
カフェってそういうとこじゃないんですよ。あのもうそろそろ吉本の門を叩いた方がいいですよ。あのおしゃれカフェの門叩いてね、新ネタできたっつってる場合じゃないんですよ。
そんでそのマリさんがその新ネタやるまでに、はい、前にちょっと動画撮らせてって言って、新ネタ動画で撮るわとか言って、マリさんが動画撮ってくれたんですよ、はい、で先ほどのモノマネをしましたら、マリさんが自分のフェイスブックに上げまして、そしたらすごくごくごくごくごくの身内の中でね、はい、あのバズりましてですね。
ごくごく身内の中だったらバズるとは言わないですよね。
だってフェイスブックなんてもう大体身内じゃん。
そうですよね、
その友達が見るっていう、だから
その中で身内の中でちょっと湧いたってことですね。
そうそうそう、だからいろんな人から、はい、マリさんのフェイスブック見ました、最高っていう、
あ、最高って、みんな知ってる人なんですね。
そうそうそうそうそうそう、知ってる人何人かからですね、あの警視庁虹吉のモノマネ最高っていう。いや、
バズったとは言わないですよね。それは
ごくごく身内でバズりました。
いや、だから何です
か、もうホットなモノマネでございます。はい、
はい、けどまあ樋口さん的にはだんだん自信はつけ始めてる感じはありますよね。
で次回のライブでは、はい、今度このモノマネをやって、この決勝24時のマネをライブで見たいっていうオファーもありましてですね、この歌歌ってっていうオファーはないんですけれども、モノマネ見せてっていうオファーが来まして、死活問題
ですから、はい、いや、ちゃんともっと曲を下ろして詞を下ろしてください。なんか
そうですね、
モノマネ降りてくるようになってますから、
ね、でも降りてきちゃったからしょうがないよね。で
もけどね、やっぱり僕その話もそうなんですけれど、うん、はいはい、その樋口さんがね、はい、その盆踊り踊れないっていう話はすごく気になりますね。
何なんだろう、私ずっと考えてるんだけど、
はい、
だってこんなに恥ずかしげもなく、みんなが恥ずかしがるモノマネができたりとか。
いや、そうですよね。
ヌンチャクを振りましてくねくねくねくね踊ったりとか、
踊ったりできるのに。
そうそうそうそう、だって ライブとかでも別に乗れる音楽の踊るのは好きだから、うん、乗って踊すごい踊ってたりとか、うん、昔若い頃はクラブでパラパラ踊ってたりとかもしたというのになぜか盆踊りだけは気恥ずかしくて踊れないんですよ。
本編に突入する前に拾いたい小ネタがいっぱいあるんですけどパラパラ踊ってたとか急にカミングアウトされてあ、まあまあまあまあまあ今回盆踊りの話ですけれど、なんでなんでしょうね。
わかんない。
あれですよ、うん、全部わからんことはないですよ。
え、なんですか、なんですか。なんでわかんないですか。なんかわかりました、その理由。
いや、なんかわかる部分もありますけど、なんかそれを言うと、うん、なんか僕もすかす結果になる
んで。なんで私そんなすかしてました、盆踊り大会で。ちょっと嫌なやつじゃないですか。
嫌なやつというか、うん、やっぱりあれじゃないですか、うん、そのなんかこの、うんうん、やっぱりその同調的な部分に何かこう違和感を覚えるんじゃないですかね、やっぱり。
でもパラパラは同調圧力の塊です。一糸乱れぬ。
いやいやいやいや、
なんだろうな。
いや、同調圧力。
なんだろうな、
違いますって。だからそのパラパラが同調圧力の化身みたいに言いましたけれどいや、あれはそんなことない、僕やったことないから知らないですけれど、はいはいはい、なんか結局、はい、なんていうんですね、反骨精神みたいのを感じないものが嫌いなんじゃないですかね。なんかパラパラってちょっとなんかこう反骨精神みたいなのがバックグラウンドにありそうじゃないですか。
そんなこと思って踊った試しはないですけど、確かにそうかもしれないです。
なんか盆踊りはやっぱりその同調圧力、
あ、健全なんですよ。
あ、なるほど、健全なんですよ、分かった。
盆踊り、
うん、
で、パラパラは、
はいはい、
やっぱり同調圧力ありますけど、うん、ちょっと不健全じゃないですかちょっと、ま
あ、なんかもう四方八方無駄に傷つけてますけど今なんかまさにこの会話の何の意味もない
だけど、なんだろうなとか思って、私ずっとあれから考えてたんですよ。なぜ私はもう
盆踊りを踊れないのか。
だけど盆踊り踊ってる人を見るのは好きなんですよ、夏だなと思って。
それは絶対いいんですね。なんか盆踊りなんか踊りやがってとか思ってない、ね、
ないないないないないないない。
で、まあ、ちなみにね、もっと言うとその、うん、ライクはじゃあの、ね、うん、阿部ちゃんとかこう浴衣着てたりとかね、他にも音楽屋とかに出てるティダさんとかも、ね、
みんな浴衣着てましたね。
全然着てなかったですよね。
だって浴衣実家取りに帰れなかもん。
いや、そうんじゃないと思います。
あ、まあ、なんかいろいろあるんだ
よ。なんかそ理由それじゃない気がしますもん。なんかちょっと私は浴衣着ないみたい な, なんか
着たいけど、
なんで浴衣着ないんですか、盆踊り大会に来たのに。
だ、実家にあるって言っとるじゃん。もうね、ポッドキャストで実家の話をさせないでください。
僕そこがなんか理由じゃない気がする。
もういろいろね、訳がある。
じゃあ訳があるじゃなくて、その実家の話はもう全く関係なく。
浴衣、うん。
いや、そうじゃなくて、なんかやっぱりそのなんかこう、うん、やっぱり。その樋口さんの中にあるその反逆精神が、うん、
私だって浴衣着たいよ。
いや、綺麗。
着たことあるよ、浴衣。自分で着たりとかしてよ。
そうなんですか、うん、あるんですか。
当たり前じゃん、夏祭りとか浴衣着て行ったりとかしたよ。明治村も浴衣着て行ったことあるよ。
もう地元感満載ですけど。
明治村浴衣着ていくと500円だね。夏の夜はね。
あ、じゃあ別に浴衣着るのが嫌とかではない。
ないないないない、むしろ好きですよ。むしろ好きです。だから言ったら実家に浴衣があるって。いやいや、
だから別に実家とかじゃなくて。ああ、そうですか。いや、なんか井口さんの、うん、いや、なんかね、僕はそういうのがちょっと分かるんで、
うん、
なんかだから僕も、うん、そのじゃあキテレツな踊りしてたのが、うん、ひょっとして恥ずかしいですけれど、ちょっと、うんうん、ちょっとあえてずらしてたかもしれない、
うん、あ、でも確かに反骨精神は見受けられた。いやいや、だって全然手を上げて拳を振り上げるところじゃないのにめっちゃ拳を振り上げとったもんで、個性出しとんなと思って、頑張っとんな、個性の塊だなと思いながら私はニヤニヤニヤニヤしてましたよ。
いやいやいや、そのそれはずいですね、うん、いや違う違う違う違う、うん、それはないですけど、うん、いや、樋口さんにもまさにそういうとこあるんじゃないかなと思って、個性出しとんなって。
私でもね、やろうと思ったら、私ね、盆踊り結構うまいと思うよ。その指先まで神経をさ、
あ、本当ですか、
やってうまいと思うんですけれども、なんだろう、ちょっとね、 なんでだろうな、うん、ちょっとなんとなく、
まあ、なんか優しい目で見守ってましたよね。
そうですよ。でしかもね、私、はい、盆踊りでいろいろね、皆さんの様子をねじっとちょっとね、うん、あの一段高い階段の上から見てた、階段というか、はい、まあ、あの台というかなんて、まあ、はい、まあ、あのクラブで言えばビップルームみたいなところ、
ね、よくわかんないですけど、
は
い
は
い、
から見てたんでございますよ、はい、ちょっと一段高くなったところからですね、はいはいはいはい、そう見てますと、やっぱりみんなね、最初輪の中に入るときって、タイミングとかリズムとかが振り付けがつかめえもんで、
はいはいはい、
どこであの人踊っとるってすぐ分かるんだって、ちょっとなんかちぐはぐな感じだから、ね、だけど10分とか踊っとるとも
う
馴染んできて、その踊りとかも慣れてきて、もうどこに、うん、本当に馴染んで、うん、どこにその人がおるかっていうのも分からんぐらい馴染んで、そういうね、
はい、
あのどうしようかな、入ろうかな、入れるかな、入っちゃえって入って、うん、ためらいながらもこうかなこうかなって踊り続けて、それがだんだん馴染んできて、
うん、
同化していくって、このなドキュメンタリーみたいな感じその本当に
もうずっと、うん、ずっとその輪に入れてない人の分析の話ですけどね、うん、
すごいそういう
だからすごい今ボン、うん、すごい盆踊りを今すごく熱く語ってますけど、
うんうんうんうん、
その分析できてる時点で全然その輪に同化できてない人の話ですけどね。
そうだもんね、ずっとそういうのを見とって、
そういうの見てどう思うんですか。
すごいなんかね、胸が熱くなったね。胸が熱くなるって、まあ薄っぺらいけどさ、胸が熱くなったって感想もさ、なんだろうな、そのだんだんだんだんだん巣立ってくって感じ、よちよち歩きの ひなが卵から帰り、よちよち歩きない羽ばたいてくっていうその瞬間をその30分間私は盆踊りを通して見たねっていう感じで、私はですね、そういう人間の成長の記録っていうのがすごく楽しかった。
何の立ち位置なんですかそれ盆踊りの醍醐じゃないんですそれ。
じゃあちょっと曲がってるか私、
ね、何なんですよ、だから
ちょっとだから目線がまっすぐじゃないからさ、
だから僕から僕の感想も、はい、今の感想の僕もあれですからね、はい、個性出しとんなーですからね
何
頑張っとんなーですよ、
私が個性出してるってことですか。
いや個性出してますよ、そんな
のそんなことないですよ。
何盆踊ってる人をなんか観察対象みたいにしてるんですか。
観察対象というか、
いやもうその踊るアホより踊ら、うん、なんかあるじゃないですか。
ねえねえ、踊らな、同じアホなら
同じアホなら踊らにゃ損ですよ。だから
まあ損してもいいから、私は皆さんを認めてたいなと思いましてですね損してるのは重々承知でございます
とにかく盆踊りの輪にはなんか入れないんですね、
う
ん、
そうだけど入ってみたら入ってみたらで、ね、面白いと思うんだけど、それは自分が盆踊りの踊り慣れてないということへのためらいプライドの高さなのかともちょっと考えまして、
けどなんか10分ぐらいすると馴染んでくるっていう分析してたじゃないですか。その10分間が乗り越えれないんですね、
うん、なんだろう、私こんなにみんなが恥ずかしいってことを平気でできるのに、なんでみんなが恥ずかしくないことこんなに私なんかちょっと、いいですいいですいいです、樋口さんも踊ればいいじゃんって言いながら、いや
そう僕もだから普通に言いましたもん、樋口さんも一緒に踊りましょうよって普通に、
いや私はいいですって言ってた見てますからいいですって、シャイなんです、とにかくシャイなんです、私
シャイなんですか。
シャイなんです、
シャイだけど人があの恥ずかしいと思うこと平気でできるんですね。
そうでもね、ちょっとね、ちょっとね回路がかちょっと変なとなって、頭の回路がでもね、阿部ちゃんにね、郡上踊り今度行きましょうよ、もし今年はないけど、は
い
はいはい、もし再開したら郡上踊り行きましょうよって言われて、
浴衣着てこれいいじゃないですか、
郡上踊りって踊らないかって言ったら、そりゃみんな踊るでしょとか言って、
いやもう、
とか言って、
いやええじゃん、タイトルに入ってるでしょ踊りって、
はい、だから私郡上踊りぐらいして徹夜で踊らな、私のこの少年は叩き直せ、
なるほど、それいいかもしれないですね、うんうん、だってあそこもう一晩中踊るイベントですから、
しかも行った人みんな楽しいって言っとるじゃん。
そりゃそうですよ、
すごい、行ったことないんですよ私。
僕郡上は何度も行ってるんで、ね、踊ってないですけれど、う
ん、
はい、
なんか人混みがさ、なんかめんどくさいなとか思って、
うん、いやだからもう全然輪に入れる予感ない、ようパラパラ踊ってましたね、誰と踊ってたんですか、むしろ誰と同調してシンクロしてパラパラやってたんですか、ずっと一人でやってたんじゃないですか、なんか
違う違う、友達と行って、
本当ですか
ね、クラブに行くとなんか、ね、
本当にクラブ行ってパラパラ友達と踊ってました、
踊ってましたよ、でクラブで仲良くなる子とかも思ったから、その子たちと一緒に踊ったりもしてましたね若い頃ですけれど、はい、髪の毛ぐるんぐるんに巻いて、
ぐるんぐるに巻いてたんですか。
ここでございます。
はい、名古屋城みたいな感じですね。もう
今こんななんかね、はい、1枚1500円のワンピースとか今着てますけれどもですねその頃はもうちょっとお金に余裕がありましたのでその頃は
ちょっとブランドもんの服に身をまとい、
ピッターとした、
ピッターとし とした。あ、なるほどね。だからむしろその時だったら盆踊り踊ってたかもしれないですね。
いやー踊れないね。あ、私盆踊りなんだろうな、小学校の時は踊れてたんですけれどもな、んだろう、思春期を境に踊れなくなりました。ずっと思春期が続いてました。続いてます私ずっと思春期です私。
ずっと思春期なんですか。
ずっと思春期、ずっと思春期から脱せられないので、なので、あの盆踊りもですね踊れないでございますよ。でも盆踊りは好きなんですよ。そういうなんか夏の風景を見に行ってのは好きなんですよ。
なるほどね。なんかだんだん本当に伝わってきました、うん、だからその別に盆踊りに対して斜めに見てて、うん、なんかその盆踊り踊ってる人をちょっとね、うん、なんかその小バカにしてるとかそういうことは一切なさそうですね、う
ん、あ、でもぶっちゃけ徳松さんの盆踊りは本当に奇妙着てるやつだったので、は
い、だからなんです
ごい、
もう今やもう証拠の動画もないから何の立証もしようないですし、
徳松さんの、
いや僕ちょっとそれ言われた時、うん、やっぱちょっとショックでしたもん。なんか
だもんで、徳松さん前私にクソだせヒップホップを目の前で見せたことあったんですけど、盆踊り見て、うん、ほんとこの人ダンスのセンスねえなってのを再確認いたしました私
まあまあ口悪いですけどクソだせヒップホップ見させられたっていう、ね、そう、
しかもこの人ほんとダンスのセンスねえなっていうですね、
まあ、ポッドキャストでよかったです ね。ダンスのセンスのなさはこれポッドキャストで表現できないですから。
いやでもね面白かったですよ徳松さんの。
だからやっぱりねこの樋口さんの、うん、やっぱりこの複雑な、うん、そのなんて言うんでしょうね、その地獄心とかに対しても、うん、なんかやっぱり複雑だなって思いますよね。
難しい女なんですよ。
けどなんか僕はそういうところは常に好感度爆上げですけどね。
どうですか、こんなにひん曲がっててもですか、盆踊りをまっすぐに見れなくてもですか、まっすぐに踊れなくてもですか。
まっすぐに、だからそのまっすぐに踊れるっていうことがやっぱり僕は確かに樋口さんが言うように、うん、ある種こう大人の証な気もするんですけど、
そうなんですよ、そうなんです
けど、いかんせんね、うん、前で言いますけど僕も思春期真っ白ですから、
うん、もう30年ぐらい思春期やっと
るねなかなか反抗期から抜け出せないんで、
しかも結構いろんなところから、はい、もうあの、まあ、思春期は出したところあるんですけれども、はい、盆踊りにだけはまだ思春期なんですよねなぜだか
けど行かないとかじゃないんですもんね。
じゃないじゃない、
優しい目でね、みんなを見守ってましたからね。
盆踊りのVIPルームってからね。
いやだからなんかそのパラパラ踊ってたのもなんかちょっと疑惑残るけどな、なんか本当かな、なんか、あ、そうですか。いやまあね、けどまあちょっとずつね、うんうん、まあこうやってそういう盆踊りとか、今年僕は見てはないですけれど、はいはい、花火も上がったなんていう、まあ場所によってはそういう話も聞いて、まあちょっとでもねまた通常通りにって思いましたけどね、
来年こそはね、
来年こそはと思いましたけど、なかなか今ねまた難しい状況になってしまいましたが、
まあね、まあ、この話そうそうまたね暗い話になりますからね。
あ、そうですね、ということで
ポッドキャスト、うちらのポッドキャストぐらいはですね
明るくいこうということでですね、
日常ですね、
はい、
ね、あのこんなご時世だけど、はい、こんなアホな二人が話してるなぐらいの感じでお届け、
いやけどそうやって思ってもらえたら本当に嬉しいですし、
はいはいはい、バカだなと思っていただきたい、ね、
もう しゃべらぬバカより同じバカなら、
しゃ
べらにゃそんそんということで、
でもボンドリは踊りませんけどね、はい、固くなに
そんなポッドキャストをやっている、はい、僕らですが、はいはい、やはりやっぱりこのポッドキャストを続けていくモチベーションとして、
はい、
やっぱりねこのお便りというのがあるとやっぱ嬉しいんですよ ね、まあ、はい、この番組なんかで言うと、はい、よくね、はい、このモノマネのリクエストなんかもらったりするんですが、はい、この度ですね、はい、まあ、今なんであの時放送局、なんであの時放送部、なんであの時 FM と、はいはいはい、まあ、いわゆる僕の中ではなんであの時グループと呼んでるんですが、はいはい、その中でですね、なんであの時グループお便りキャンペーンというのを、はい、開催しておりまして、
イエーイ、
はい、今回このキャンペーン中にですね、はい、この番組宛てにお便りをくれた方に、なんと
なんと
各番組から特別音源をプレゼントということで、
イエーイ ですけれどもですね、この爆上げラジオはですね、
はい、
お便りくれた方はそのお便りの下の方に樋口智美にこのモノマネのリクエスト希望しますと書いていただけたらですね、
はい、
そのあなたの望むモノマネを樋口智美がさせていただき、そして、
はい、
徳増たけしの秘蔵ダンス映像もですね、はい、お送りさせていただきます。これだけね、私が徳増さん
ボードが取れてないんですよね。だから
今からなんか踊らせます
よ。あ、なるほどね。
徳増さんのことをですね、はい、私ですね、ダンスのセンスがないって散々言いまして、そう、私はすごい性格が悪いみたいじゃないですか。だけれどもこの動画を見ていただければ、私が常日頃言っていることがですね、皆さん分かっていただけると思いますのでですね。ね、
証拠 VTR みたいなもんですね。
そうそうそうそう、
分かりました。ということで、
はい、
この、まあ、キャンペーン期間中がどれぐらいになるか分からないんですが、
はい、
お便りくれてリクエストくれた方の、
はいはい、
モノマネ、
希望する
希望するモノマネ、そして
無茶ぶり OK でございます。
徳増武の、センスのない、
そうそう、
ヒップホップダンス、
まあ、私もモノマネのセンスがあるかないかといえばないですのでですね、お互いのセンスがないところをですね、皆さんにプレゼントしていこうという
。成長してますから、
いやいや、
もう僕も今踊ったらとんでもないキレッキレのダンスかもし
れないですよ。そうですよ、はい、マイケル・ジャクソンか徳増武かです。
いやいや、まあまあまあ、
うん、
ということで皆様ぜひぜひ、
はい、
お便り、どしどし募集とかをね、
はい、
お待ちしております、はい、ということで、
はい、
じゃあ樋口さん、
はい、
まあ、今週もちょっと曲の方を披露していただけるということで、
はい、
ちなみに今回の披露していただける曲は、
はい、ですね、一生休みがありましたの で、
そうです、ね、
はい、気合を入れてまいりました、
はいはい、じゃあ曲のタイトルお願いいたします。
Don't touch me ものもらい。
はい、それではよろしくお願い、何ですか、
どういう曲ですかって聞いてくれないですか。
いやいや、そういう曲なんじゃないですか。
どういう曲なんですかって聞いてくれないですか。
いやいや、 Don't touch me ものもらいに触らないでってことですよね。
そうそう、そういうありきたりな曲です。
いや、ありきたりすぎるんですよ。日常すぎる。
ものもらいに触るなっていう、いやいや、
日常的すぎる、はい、ないんでしょそんな曲。
てへ
てへじゃないんですよ。もうそのまま歌わせてやろうかなと思って、もう
Don't touch me ものもらい。
いいですね。
いいですか。 Don't touch me ものもらい、
まあ、そら歌うまでもなく、そうですよね。Don't touch me ものもらいですよ、そら。
痛い痛い痛
い、いやいや、もういいです、いいです、いいです。
触っちゃダメダメ、ノーノーノー
CM でしょそれ。CM ソングでしょそれ。
目薬の CM ソングのオファーお待ちしております。
はい、はい、ということで、
はい、
今回歌っていただける曲は、
はい、今日はですね、激しい歌を最近歌ってないなと思いますが、ちょっと激しめの歌で、はい、ムジナという曲をお聞きしたいと思います。
はい、じゃあ、まあちょっと樋口さんのね、そのなんかこの輪に入れない、
はい、
なんかそのある種屈折した部分がまた曲に出てるんじゃないかなと予想されますが、
はいはい、
じゃあそのムジナという曲の
を
スタンバイよろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。はい、では聴いてください、ムジナ。
私はずるい女です、いつも被害者面をして、自己弁護の逃げ道ばかりを探して歩いています。寂しかったからあなたに抱かれたの、寂しかったからあの人に抱かれたの。私は嘘つき女です、いつも偽善者面をして、他人の評判ばかりを気にしてヘラヘラ笑っています。誰から構わずチヤホヤされたいの、あなたの腕でチヤホヤされたいの。何が本音だ、立って前か、自分のことさえ扱いあぐねる素顔なの見せてたまるかと、嘘に嘘重ねる。 だら。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやー、やっぱり結局最後歌うとかっこいいですね。
それほどでも、
いや全然謙遜しないですね。なんかえへーじゃなくて、いやー、うん、本当になんかね、
はい、
やっぱこう曲持ってるってやっぱ羨ましいですね、改めて。
なんで徳間さんネタ持ってるじゃないですか。
ネタ持ってないんですよ、だから。
なんで。
いやだから僕も、うん、そういう意味では確かにね、ネタを作っていかなくちゃなって思って
ますので。そうでございますよ。
いやさっきね、うん、誰もが触れなかった、うん、あれ徳間さん、あのイエイエイエイのイベントいつやるんですかっていうやつね。
徳松武芸人になる宣言がこの前何ヶ月か前あったというのに、
ね、なんか天下取る
っつってライブやるって言ったら、この人ライブ全然やらないやなと思って、あれ徳松さん、
あれっつって、
ね、お笑いライブいつやるんですかって言ったら、
いや本当にだからね、これはやっぱりこの井口さんの、まあ、先ほどね、うん、こうちょっとこうオフトークで言ったんですが、
はい、
井口さんのライバルとしてね、はい、
お
居続けるためにやはり僕もちょっといろいろ創作活動頑張っていかないといけないなと。
いや私はですね、徳増たけしのお笑いというですね、池の中でですね、あの泳がせていただいてるですね、あのメダカに過ぎませんので。
だから何なんだ、
はい、
メダカ
本当に、はい、
どういう意味がよく分かんないです、はい、なんか、はい、だからなるほど、まあ、はい、とにかくですね、はい、やっぱりこう樋口さんのこの毎回のね、
はい、
このすいません、
何でしょう、
何も、
何か歯の奥に挟まったような、どうぞ言ってください。
歯の奥には何も挟まってないです、はいはい、何にもコメントが出てこなかったんです、はい、挟まったもんがなくて、はい、何もコメントが出てこなくて、はい、
もうなんか何にも考え、
このまま終われないかなと思ったんですけれど、このまま終わってみましょうか。
そうですね、これでですね、はい、徳増武史と樋口智美がですね、笑いというしのぎを削る好感度バカげラジオでございました。
はい、はい、ということでまた来週もお会いしましょう、はい、最後はみんなでこのコールでお別れしましょう、はい、樋口智美の
好感度バカげ。